あと本当は自伝的みたいな、 なんか受け入れ方世間でされてるんですけど、はい、
されてますね。
それあくまでも、うん、あの文言は分身、
そうですね、
っていうことですね、うん、実際にお父さんお母さんとかの死別というか、それも
はいはいはい、あ、全然違いますね。ええ、あの実際あのゲンはあの原作の中とか、まあ、もちろんドラマとかいろんなところで、父親大吉が死ぬ時のシーンに立ち会ってるじゃないですか、はい、あれは実際立ち会ってはないんですよね。で、あの牧さんにあの奥さんが助けられる、奥さんに、はい、お母さんですね、君江のお母さんが助けられるっていうシーンも実は全然違くて、はい、坂本さんっていう普通の人がいて、裏に住んでる坂本さん、うん、のに助けられて、実際ゲンとゲンというか中澤少年とお母さんはあの船入り電停の、場所で出会うんですよ。あの実際、船入り本町ってところに住んでたんですけど、はい、でそれの近くに船入り町ってたくさんいろんな今も電停があるんですよ、広島に。とそれの本当に、まあ、でかい道路があるんですけど、あのエヴァ方面に向かう、あの何て言うんですかね、結構一本道があるんですね。そこら辺で、まあ、ゲンはあの神崎小学校っていうところで被爆して、まあ、家まで帰ろうと思ったら帰れないっていうエピソードがあって、ね、そこでたまたま電停で、あのなんか知り合いのおばちゃんがいて、そこに あんたのお母さんはあのどこ 船入りなんとか電停にいるよって言われて、お母さんと再会するんで、実はお母さんからお父さんの死んだこととか聞いてるんですよ。そうなんです、全然そこは違うんですよね。で実際、まあ、憎いね、憎いでこの柱とか、ああいうのをやったわけではなかったみたいですね。実際本当に潰れてしまってみたいな形で、みたいな話だったみたいですね。まあ、いろいろ本当は違うんですけど、実際その、さっきの自伝的っていうところで言うと、ウィキペディアみたいなところを見てもやっぱそう一番頭に書いてあるんですね。で、中澤先生も、俺もちょっとこれ調べたんですけど、確かにもう裸足の弦を、ジャンプに連載するときから結構やっぱその歌い文句あるじゃないですか、事後予告みたいな、中澤啓二の漫画始まるみたいな、裸足の弦みたいな予告編があるんですけど、それの時ももうちょっと自伝と歌ってたりとか、
そうなんです
ね。で、当時73年の時に、まあ、春かな、春の五大新連載っていう中で第3弾が裸足の弦で、そのもういろいろ売り文句とかカラーページでの1話始まるんですけど、そこでももうなんかもうその中澤啓二の涙のペンみたいな、もう結構そう結構思いっきり書いてあったりとか、でジャンプの一番後ろにほら漫画家さんがいっぱいこうちょっとコメント書くじゃないですか、あれもある回でいろんな手紙をいろんな人からもらうんですけども、これは本当の話ですかってよく来るんだけども、これは僕が体験した話ですみたいな書いてる時もあったりとかしてて、だけどその頃は一応裸足の弦って、まあ、少年ジャンプ仕様でしかやってないし、そんなに世間的にはね今のように、まあ、学校教育に使われたりしてなかった時代だと思うんですけど、その時はちょこちょこ言ってたんですけど、その後にやっぱりその裸足の弦が連載が終わってですね、ちょっと期間が空くんですよ、次の連載まで。その時に朝日新聞のある記者が結構朝日新聞の新聞記事として、中澤先生の家まで行って、当時まだもう単行本とか一瞬出たんですよ、すぐ廃盤になったんですけど、それを原版っていうんですかね、本物のその連載した時のその彼を読んで全部で、これを単行本化したいということで、いわゆる、まあ、共産党系の長文社さんというところに持ち込んで本になっていく、はい、その時から新聞記事になったりとかして、まあ、平和漫画っていうような位置づけが置かれて
る。味付けみたいな、
そうなんですよ。どんどんやっぱりそっちの、そうなんですね。その色がどんどんつくといいますか、そういう感じにはなっていくんですね。で、その後、まあ、いろんな連載誌を変えていく中でも、まあ、中田先生、まあ、食っていかなきゃいけないっていうのもありますし、あと、その修学旅行が広島に行くとかね、広島の行く修学、小学校で僕も行ったんですけど、そういうのを考えた人がいて、ある方がおられて、その方も結構熱心に弦を売り歩いたりとか、そういうことをもうやってた人がいたりとかして、だからそこからいろんな、まあ、いわゆる日清さんとか、まあ、清京さんとか、ああいうところに裸足の弦が、まあ、草の根活動的に広まっていって、各図書館に置かれたりとかしていくっていう歴史があるんですよね。だからその中で、例えば、 今日もこの帯なんか見てもそうですけど、あの、反省反覚の漫画の決定版とか、さっきの中央公論新社っていうところの別の版が出てるんです、うん、それの帯なんかでも、あの、中澤先生が、例えば、僕は僕から 1.5 キロの場所で、あの、原爆が炸裂したとか、結構そういう実体験みたいな、自伝的な要素がどんどん乗っかっていくっていうんですかね、そういう風になっていったのは確かなんですよね。うん、まあ、だから中田さんは平和の伝承者というか、いろんな、まあ、いろんな講演をやったりとかですね、まあ、そういういわゆる平和教育の一環とか、平和漫画としての、あの、性転化っていうのはそこから80年代進んでいくんですよね。うん、だからそこと裸足の源っていうのは、まあ、正直関係性はすごく深いんですけども、今その原作の漫画自体は考えてみれば、一応まあ、中田さんが漫画家として、まあ、セリフを考えてコマを割ってっていうのは当たり前のことですけど、ストーリーも考えてってことをやってるところで言えば、一応僕は創作漫画なのかなとは思ってるんですけどね。うん、だからそういう意味ではいろんな意味でまあ、そういう歴史も踏まえていろいろ今も騒がられてるというところでは、いろんな意味でまあそういう道を歩んできたのかなと思いますけどね。ね、
なんか発信する側の意図とだんだんこう時代によって受け取り方がどんどん変わっちゃってるっていうのは、
亡くなられてからね、いろいろ騒がれるようになったとかもありますし、まあ、実際その最近のどこでした、泉さんの、大阪のね、泉さんのとかで、まあ、表現が汚いとか、うん、まあ、それぐらいのレベルで言われちゃうと、まあ、まあ、何でもダメになっちゃいそうですけども、まあ、そういったのやり玉にも上がりやすくなったっていうのは、まあ、実際今まで逆に上がりづらかったって言ったらおかしいですけど、単純に日教組さんがすごい減ってるとかね、そういう、まあ、時代背景もあるのかなとか、まあ、もともと元ってその後、まあ、よくね、最近ネットによく、その、元の漫画、1巻から4巻までは、あの、いい漫画だけど、5巻以降は悪い漫画だみたいなことをデータベース化されて、よく文句の、文句というかね、書かれたりすることがあるんですけど、
ま
あ、
それ は思想が入って
くる。そうですね、いわゆる、その、当時、旧社会党系と、まあ、共産党系が仲悪い中、どっちの誌にも連載してるんですね。教育論壇っていうところが一番最後の連載誌ですし、その前のとこは、あの、共産党の、機関誌で連載してたりとか、だからそういう意味では、まあ、中田さんもどこかに、なんていうんですかね、まあまあ、最後までこう、私の言を全部書き終えるまで何とかしてどっかで連載したかったっていう思いがあったのかなとは思いますよね。絵柄もどんどん変わってるし、いろんなとこから出てるんですよね、これってね。で、未だに集英社さんから出てたりとか、まあ、中央公論新社って、これはね、90年代から出始めて、これ結構読売系の、結構思いっきり、どっちかというと右系の雑誌にね、あの、あれなんですけど、だから、そういう意味ではなんか、なんでもありみたいなところがあったりとか、
ね。特に内容は改変されてるわけでもなくて、
ね、あの、片輪とかそういう言葉は、あの、言葉狩りはこっちはされてるんですよね。ちょっと、若干、ね、違いかとかね、そういう言葉はなくなってたりとか、あの、熊井翔が、あの、ね、片輪にしてやるとかっていうシーンとかも、お前の手を切り取り、落としてやるとか、そういうふうに変わってたりはしてるんですけど、実際ね。そう、だから、ね、面白い漫画だなと思います、なんか。未だにね、こんなに。まあ、騒がれてるも含めてね。
そうですね。
だから、すごいなと思います、
ね。騒がれてなんかでも良かったのかなと思
います。まあ、もう僕も思います。
僕も知ることないですね。じゃあ見てやろうみたいな。
うん、そうなんです。だから逆
これとかも、うん、今まで全然置いてなかったんですけど、うん、
意外と置いてあるみたいな。
全巻揃って、いろんな漫画家に生まれ始めて。
なんかだから、まあ、まあ、よく考えたら、まあ、一回そういう原点に戻るっていうかね、リセットするべきではあるのかなと思いますね。やっぱり、我々が、その、今30代とかね、40代の方が受けた教育が本当に正しかったのかみたいなところも含めて、まあ、いろんな、ね、いろんな力が動いてたんだなっていうのは知るべきことだったのかもしれなかったと思いますね。それがこう下がれる、まあ、広島なんかでもね、そういう運動をやってる方とかもおられたりとか、不買運動とかをやってる方とか、広島でデモやってる方なんかもいらおられたりとか、結構極端な、あの、現象はね、あるのかなと思いますね。やっぱそういう、まあ、右左によるとかね、いろんな政治思想みたいなところで、語られてしまうのは仕方ないところかなと思いますけどね。
広島出身の方でも、すごい好きな人もいるし、やっぱり嫌ってる人もいるんですよね。
そうですね、実際、それだと思うんですね。
やっぱり、俺たちみたいな、ちょっとこう、笑って読んだりとか、見てるような広島出身の人もあった
もちろん、もちろん、そうです。
本当になんかもう嫌だ。
もう嫌だ。
批判しないでぐらいの人もいるんですよね。
だからそういう意味では、いろんな読み、なんていうかな、いろんなやっぱりこう、なんていうかな、表面を持ってるというか、見方っていうのはね、 だからなかなかそのやっぱ裸足の弦の話をするなんかもなかなか難しいとかね、合コンのネタにはなかなかできないみたいなあるじゃないです か, だからそういうところで言うと、まあ、ちょっと堅苦しさみたいなところもどうしても今いろんな 色味がついちゃってるのは仕方ないのかなと思って、
漫画だから面白いか面白くないかとか、好きか嫌いかって多分いいと思うんですけど、
十分なんです、
いいのか悪いのか
なって、そうなんですね、
これが正しいか正しくないかとか、
そうなんですね、間違ってること書いて
るとか、ね、
そうなんですね、それはちょっと本当に今、まあ、国というかニュースもニュースというかね、実際の報道なんかもそういった側面で出てくることが多いですしね、やっぱりね、で夏場だけやっぱ取り上げられるとか、まあ、そういうちょっとあの提灯記事みたいなところにもなってるときも形骸化みたいなところもあると思うんですよね、そういう意味ではこう思いっきりみんなでこう、まあ、インターネットも含めていろんなところで触れるっていうのは一つのいいきっかけかなと僕も思ってます、正直なところ。
中澤先生自体がね、まあ、ものすごくやっぱこういうメッセージっていうのは個人で持ってるんだけども、結局でもあの方生涯ね、どこのそういう組織にも属さずに、本当に一人で
生きて
た。ですね、ね、何年か前ですけど、あの、まだね、ご存命の頃に、なんかの記事で、新聞かなんかで、まあ、やっぱ今、ちょっとね、その風潮的にまた、無形化が進んでるってことも警鐘を鳴らし、これ以上進むならば、あの、俺はブルドーザーに乗って、国会議事堂に突っ込んでやるって書いてあった。実はそれが中澤さんらしいと
し、
し
い
裸足の弦
らしい。らしいですよね。
もし生きてたらそういう漫画書いてた。
書いてるかもしれませんね。
おそらくその頃、中澤さんの糖尿もね、
進んでる。目もね、見えない。ね、
それであのブルドーザーに
乗るっていう
デモクの方が
ね、ブルドーザーですね。なんかアメリカでそういう事件ってありますよね。確かにね、なんかすごいなんか缶桶鉄の缶桶みたいななんか作って中でね突っ込んでいくみたいな、親会社を訴えるみたいな、あれと同じような感覚ですよね。実際ね、だから面白いですよね。だから中田さんって僕思うには、ね、多分やっぱお母さんが亡くなられてっていう力がすごくこの、まあよく言われてますけど骨がなかったとか、そういうところでその母の葬式出て帰りの新幹線の中でもうふつふつと怒りに燃えたみたいなことも事前の中でも書かれてるんですけど、やっぱり結構そういう怒りみたいな母への愛とか、まあまあまあ、いわゆるそのみんなも皆さんもあると思うんですけど、その何ていうか肉親への何かとか、なんか俺は漫画という武器で何かやってやろうとか、だから原爆のことはみんなに伝えたいとか、いろんなね上乗せが乗っかってくるかもしれませんけど、初めの一番原点はそういう怒りっていうね、そこ面白いなとかって思いますよね。それでこんだけ面白いものを書けるっていうね、やったのすごいことだったなと思いますね。
ABCC のさ、対応に頭
が、ね、そうそうそうそうね、ありましたね、漫画にも書かれてますよね。
研究所に連れて行かれて、サンプルとしてデータを取られるだけっていうことです。別に何の治療もしてくれないという。
裸にされてね、原作のクソモリが裸になってましたよね。
ちょっとすごい、そうそうそう。クソモリ好きにはたまらない、
ね。たまらない、たまらないところだったんですよね。あれも実際種森さんというね、あの友達がいて、あの友人な友人がねいるんですけどね、元ネタがあるんですけど、
またちょっと映画の話に戻るんですけど、くすもりとのやっぱ鉄道新庄のあの、コミックでも最高にかっこよかったじゃないですか。
一番盛り上がりますね、
あれやっぱ実写版でね、ギャラリーがもうより増えてて、
増えてた、
あのカタルシスっていうのはたまんねえな
と思う。そうですよね、
ライブみたいなとこです
ね、めちゃくちゃかっこよかったですね。
拍手が起こる、拍手が起こる、わーみたいなね、あれ良かったですね。野村美智子もね、ね、カツラ感とかも良かったですね。
美智子ちゃんの声が可愛い
ですね。ああ、
嬉しいですね。
そうそう、ね、剣が照れちゃうんですよね、剣さんね。そうそうそう、
やっぱクソモリのあの、ね、原爆ドーム登るっていうシーンに感化された僕ら少年時代、やっぱ、みんなあれに憧れて、壁なんかあるとみんな登ってましたもんね。
ず
れ落ちるっていう。
実際ね、広島で、まあ、育った方とか、意外とみんなあそこ入ったりして、登ったりはしたりしたっていう方もいる、この間お会いした方も言って、なんか言ってましたね、やっぱりね。だから、まあ、遊び場だって、まあ、実際ジャングルジム感覚で先生も遊んでて、これなんだか60周年か50周年の時のテレビ朝日で、裸足の弦の、まあ、中澤さんの特集が組まれた、番組があったんですけども、まあアメリカへ行くみたいな話でちょっとそのテレ朝のいろいろ企画でねあったんですけど、そこの中でね、あの本当にその種森さんとあの辺を歩きながら、お前がここから落ちたから、あの柵ができたんじゃんみたいなことを、みんなが立ち入り禁止になったみたいなことを 言ってたのがね、すごかった。ほんで、実際本当にアニメ版2で頭のとこで、なんか、卵をね、食べるシーンとか、あれでチューチュー吸う。あれも、実際その実写で、俺もチューチューチューチュー吸ってたみたいなことをやってましたね、長澤さんがね。もうなんか本当なんだなと思いながら。
マジ
で？とか、ガキ大将というか、で、この辺をもう本当に、なんていうの、縄張りというかね、にしてやってたんだなって、面白いなと思いますよね。
ちょっとサブテキスト、はい、よその映画になっちゃうんですけど、原爆の子っていう映画を見てたんですよ、はい、でやっぱり音羽信子さんが10日、何年後かちょっと分かんないですけど、原爆ドームすごく中も入れているんですよね、撮影できてたんですよ。
あ、そうなんですか、すごいですね。
まだ作がなかったし、
すごいすごい。
実際にじゃあそこでも撮影を
ね、その後できたんですよね、すごいですね。
でもこの映画見て、はい、ね、その原爆シーン、落ちた後の燃える街なんかもね、当時あの映画予算いくらだったのか分かんないですけど、なかなか気合い入れて頑張ってるなって、
頑張ってると思いました。すごい
手前にこう炎なめの、ちゃんと抜けて人が逃げてるとか、きっちり撮ってて、
そうですね、
見事
ですね。そうですね、なかなかね、ちょ、まあ、ちょっとあれですけど、やっぱ、我々3年前に津波をね、やっぱ映像で何回も見てるじゃないですか。何、ね、もなくなったもんし、まあ本当ああいう非日常、
そうですね、
どえれいことになったっていう感じを本当にやろうとしてて、あ、やっぱもっともっとやってほしいですよね。
そうですね、
作るなら。
パート1 の、 その屋根に挟まれたシーンで、屋根火ついてるように三國さんたち入ってるじゃないですか。ああいうの見てるとちょっとヒヤヒヤする
んですよね。
かなりちょっとドキドキしますよね。
なんかとかそういうちょっとすごいシーンは入ってるんですよね、実写の方に。なんか割とこう緩い感じの絵作りだったりはするんですけど、たまにとんでもないカットがこう入ってるんですね。
体に火つけたものを走ってる人とかね、
結構ね、ありますよね。そうですね、
70年代でこれやれるのかっていう、そんなにね、お金
かけられないと、ね、かけられないですね。
まあ、本当に本筋のテーマであるその悲惨さとかっていうのを表現するんであれば、やっぱああいうの絶対必要だし、で実写で見るとやっぱ誠司さんってものすごいやっぱインパクトありますよね。
ありますね。そうですね。で、
すげえかっこいい。
誠司さんの話なんかは、中澤先生が多分考えたのか、誰かに聞いた聞きした話なのか、結構あれ、長いじゃないですか。長文社版だと単行本1巻、3巻全部丸々誠司さんの話になってて、あれもジャンプの時にちょうど正月とかに誠司さん気狂ってるんですね。あのジャンプ特大号みたいに出るでしょ。3、4号みたいな正月あたり、1974年の
新
春特番で狂って、もうあの丸太振り回して誠司さんが狂ったみたいなことになってるっていうのは、あのジャンプ史上でもなかなかすごいことだなと僕も思いましたし、あのエピソードって結構だから レア感っていうかね、結構あの他ではあんまり語りねにくいんですけど、あの意外とその実写にもなってたりとか、テレビドラマ版もあそこは描いてたりとか、アニメ版も入ってたりとかね、意外とあそこ好きなのかななんて先生思いましたね、あのシーンはね。
芝居をやるようになってから気づいたんですけど、誠司さんのくだりってカフカっていうね方がいて、それも戯曲があって、カフカの編集っていうのは、まさにあれから撮ってるのかなって思って、全くね同じようにそのある日主人公がこう、モムシに変身していって、それまで優しかった妹たちが姿が変わることで手のひらを返す、まさになんかそこから撮ってんのかな、この作品大人になって気づくことがいっぱいあって、いろんな映画なんかからインスパイアされてるのが多いな。実際に弦もね、その原爆落ちて成長していく中で、その変形になったり看板書いたり、その映画ネタとかってすごく多いじゃないですか。中澤さん自身もその、ね、学校も行かずに映画ばっかり見てた、
そうですね、
悲劇を見てた、そういうネタって本当にいっぱい入ってて、やっぱそれに気づいてくるとさらに面白さが増すし、そうですね、そういう部分もね、やっぱフィーチャーされていいのになと思うんですね。
あの中澤さんの漫画って裸足の弦以外の短編でよく多いのが、あの主人公死ぬ漫画が多いんですよね。で、あの僕もそれすごく気になって、中澤さんにちょっと聞いたことがあったんですけど、あの死生観みたいなところは中澤さんも確か何か本で書かれてると思うんですけど、自伝かなんかで書いてると思うんですけど、やっぱりあの人間のその 人の皮を一枚剥けばみんな醜くなるみたいなので、特にその恋愛とかね、まあ、例えばその女性を見るとか、うん、ああいう時の時に何かこう分かんないですけど、その一枚剥けばみんな、うん、あの何て言うかなお化けじゃんみたいなところで言うと、うん、なんかそういうのすごく中田さんの中にこう何て言うかな染み込んでるものがあったみたいで、うん、結構なんかねあのそれと分かんないですけど、その死ぬみたいな漫画はね非常にめちゃめちゃ多いんですよね、うん、その女性が主人公でも、うん、あの自殺しちゃう漫画もあれば、うん、あの男性が主人公でも車に轢かれて死ぬ、うん、死んで終わっちゃう漫画とか結構多くて、なんかそのだからそこはなんかその裸足の弦であまりやらなかったかもしれないけど、なんか中澤さん自体が結構思ってるその政治さんみたいな、ああいう、うん、まあエヴァで、まあ、実際差別を受けたっていうのがあって、うん、結構エヴァの悪口はすごい書いてて、うん、あの事前でも相当悪口書いてるんで、うん、相当エヴァの印象が悪くてかわいそうなんですけど、うん、あのその漁師町で、まあ、実際そんな距離は離れてないんですよ、だから原爆被害からは助かってる地域で、やっぱりあそういう差別とか、うん、ああいうの方がやっぱきつかったみたいなことで、ゲンが実際あの涙を流すシーンがね、あの、うん、ゲンの居候するとこで、あの、うん、おばあちゃん林のババアに結構の子供たちとかにね、うん、なんかこう喧嘩してだけどね、あのお母さん生き残った君へにね、お母さんに逆にビンタされたりね、うん、謝りなさいみたいなこと言われるみたいなところで、うん、ゲンが涙するんですけど、うん、そういう世間の風の厳しさみたいなことは、うん、結構なんかもう根っこに持ってたのかな、うん、その被爆者としてとかね、うん、っていうのあったのかなとか、特殊なところがあると思うんですよね。
エヴァの人間の非情さは本当に凄まじい
ですよね。嫌な奴らが珍しいですよね。そうですね。
あのさっきのテレビ朝日の特番でも、うん、もう今お亡くなりになってて、ちょっと名前が思い出せないんですけど、広島には都市はないよっていう、あの、まあ僕が道徳の授業とかでも確か習った本が書いたあの女の方がおられて、あの平和記念公園でいつも黒い喪服で掃除をしているおばあちゃんがいたんですね。で実際僕もあの小学校6年生の時に行った時にその方からあのいわゆる原爆のことを聞くみたいな教育を受けたんですけど、その方とあの中澤さんが初めてそのご対面するシーンをテレビでやってて、でその方 がね、もちろん裸足の弦のことを読んでたみたいで、なんかね一つの絵を持ってきたんですよ。で 実はあんたの漫画でね、誠治さんってなんかおったでしょみたいな、あれうちの兄貴とそっくりなんよみたいなで、兄貴の絵を見せるんですよね。いきなりその人が、その絵がすごい下手くそなんですけど、実際にあの包帯ぐるぐる巻いてあって片目だけ出てて、で樽を持ってて、樽になんかこう当時なんかわかんないですけど、なんか人のね骸骨のねあれを飲めば治るじゃないですか、なんかこうストローみたいなの刺してなんか持ってなんか飲んでるみたいな絵を見せるシーンがあって、結構それはねあの中澤さんもなんか普通になんかそっけなく聞いてましたけど、
そっけなかった
そっけなかったんですだけどね、うんうんと言いながらでその話を二人でするシーンがあったんですね。で僕もそれ見てびっくりして、でその絵をあのスキャンっていうかもう自分でもう一度模写してですね、はい、僕はあの昔その音楽のバンドやってたんですけど、そのバンドのマークがその絵だったんですね。誠司さんの似たそのあるあのなんとかとしこさんだったかな、はい、の絵だったんですね。そのすごい好きでな、そのエピソードが。
誠司さんのところは実写でもすごく力を入れて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
描写してて、なんかまあ、変な話ちょっとかっこいい、うん感じだったんですね。荷、ね、車に長座で腕組みして乗った誠司さんが、うんうんうん、こう街の人間の犠牲を暴いていくという。
そうですね。
あら、
うん、あれが最後、二の確か最後
のね。二の最後
で。最後のね、
ビッグエピソードもあったんですよね。塚本慎也監督の鉄道のラストみたいな爽快感があったんですよ。異形のものが街を壊していくみたいな。そうそうそうそう、ね、わぁ、かっこええと思って、でも、エンディングで引いたいで見るとすごいダメな大人が子供を使って移動してるみたいな
ロングショットですね。実際はギザゲントリュータは当時まだ小さい子で結構笑ってたりとか、ね、面白い感じなんですね。あの対比するとね、誠司さんは結構リアルなんですけど、そうそう、だけどあれ面白いですね。結構ルーベンスの本を取れとかね、ハゲタカとかね、あれとかも結構なんかねいいじゃないですか。怒られる感じね、いい感じね。ね、広いハゲたかみたいなね、嬉しいですよね、あのエピソードなんかね。
初めて名前が
出てくるところとかもかっこいいですよね。嬉しいんじゃーいみたいなね、涙しながらね、初めて俺のがね、人間として扱ってくれたんで、あれ本当にいいエピソードだと思います、本当に。
誠司さんの恋人役びっくりしましたね、竹下恵子が出て。
あ、そう、東京のシーンね、あれもオリジナルですもんね。
オリジナルですね。 誠司さんこんなことあったんだと思って、うん、その代わり妹たちが登場しないっていう、
ああ妹じゃなかったっすね、冬
子とかね、
そうですね、そうですね、でも本当にあれやると長くなっちゃう
んですよね、そうですね、
うん、そうですね、だからいいね、だから後半結構あの中田さん死ぬ前ってのはあのまあ映画を撮られたりもしてたんですけど、やっぱり映画を撮りたいっていうその監督業にやりたいっていうのはすごい願望があって、まあゲームをやりたいというよりは黒い闇に打たれてっていうその一番初めの原爆漫画ね書いた時の一作目を撮りたいって言ってたんですよね、ずっとまあ実際実現できずに亡くなっちゃうんですけど、その中でもやっぱりそのよくインタビューなんかで中井貴一がねすごい私は好きなんだと、うん、スパイで、スパイのが主人公なんですけど、はい、アメリカ人だけを殺す、うん、特別なスパイが主人公の、漫画なんですけど、うん、まあ、それに中井貴一が、をぜひ登用したいみたいなことをよく言ってて、まあ、それが実は、2007年のドラマ版、フジテレビドラマ版の裸足の弦で、うん、中井貴一お父さんやってるんですよね。そうなん、そこに繋がってるんですけど、ね、だから、ね、なんか面白いなぁなんて思いながらね、
う
ん、
そうね。今だったらね、うん、大吉役をちょっと佐藤浩市さんで見たいなと。
ああ、僕はね、大吉役もしね、裸足の弦、昔ね、中澤さんがね、手紙をね、オリバー・ストーンか、スティーブン・スピルバーグかにね、送ったことがあるんですよ。裸足の弦をハリウッド映画化してくれと。いうことをなんか直談判したんですよ、ね、それは確か何かの記事で読んだのかちょっと忘れましたけど、実際そんなのがあって、俺ハリウッド版とかもあってもね、いいのかなと思うけどね、なんか俺ベンチオ・デルトロとかがね大吉役とかやってほしいななんて思いながらいつもその配役を考えて、そうなんですよね、実際の 9.11 っていうねすごい衝撃的な事件もあったけど、あれでもあれも一つの大きなその原爆的なものっていうか大きな災害と考えると、あれを漫画化すれば普通に裸足のケインみたいなね、 あってもおかしくないですからね、あってもいいのかななんて僕考えていろんなネタをみんなで出したりとかしたりしてましたけどね、うん、ね、実際実際裸足のゲームの漫画の中でも昔の江戸時代のゲームが出て
くる、
あれもね、あれだから三部作っていうかね、まあなんか現代版が裸足のゲームとかで、まあ今版が裸足のケインみたいな、あってもいいのかななんて思いましたもんね。
あれちょっとトラさんネタなんですか
ね。トラさんネタっぽいですね、ちょっとね。
ね、
面白いなと思います。
はい、武士道三国物語みたいです
ね。
そうなんです、何代にも
同じことが同じことを、まあ実際ね、まあ大きな災害っていうか、その、うん、まあこれもご知恵さんの言葉でもあるんですけど、まあ人がね、そうたくさんものすごい悲劇になった時に、うん、どうするかっていうことを彼が言ってる時に、やっぱりその作品を作るしかないんだっていう、うん、結局民話的なとかね、フォークロアっていうか、そのまあ昔もっと古い時代でもそういういろんなね災害があったとしても、ね、なかなかこう何にするかと物語にしたりとかっていうのが多分出し口なのかななんていうのは僕もすごく共感は得ましたね。
あぶね、
うん、
このごちえさん、
あ、そうですね、これ実はごちえさんね、中国語論新社版だけなんですけど、一番最後にね、裸足の弦の論考を書かれてて、これ結構僕すごい衝撃を受けて、実際これ不条理な運命に抗しているのかなっていう文章なんですけど、これも裸足の弦の公式サイトにも載せてもらったんですね。だから僕は結構ここが原点というか、これを18歳の時に読んで結構衝撃を受けて、あ、そうか、弦は普通に楽しんでいいんだ。
これすごくいい文章ですよね。
そうなんですね、いい文章。で、実はだけどね、中澤さんはその後、ごっちえさんにいろんな黒い雨に打たれての新しい新装版とか出るたびに、結構ごっちえさんが必ず書いてたんですよ。で、昔は平子淳さんっていう別の漫画評論家みたいな方が、意外と平和の経典として、書く、文章結構長文社版にいっぱいついてるんですけど、そうじゃなくて結構90年代以降はこのごちえさんがかなり書いてるんですよね。でだから俺中澤さん自体が意外とごちえさん気に入ってるのかなと思ってたんですけど、ある人づてに聞くと夫人が中澤さんの奥様ねから聞いた話だとあんま好きじゃなかったっていう話を聞いて、それは最近衝撃を受けて、俺が ね、あのこれで結構劇的に見方が変わったんだけど、何だったんだろうっていうのはちょっと思ったりはしましたけどね。あんまり実は長さんもあんまり好きじゃなかったっていう、あの人の評論の仕方は。だけど、ごちじさんが多分変えたと思うんですけどね、時代をね。本当にね。
でも、本当、すごく僕も好きな
解説ですね。そうですね。で、実際最近のそのいろいろ私の言騒動があって、それもあの、荻上チキさんのラジオで、セッション22でしたっけ、ワンでしょ、忘れましたが、あれで、ごちじさん出てきてね、あの、お話ししてたりとか、結構未だにごちじさんはその、まあ、看板というか、いろんなその言のことを、例えば今年の夏とかにもちゃんと、まあ、政治的にしか読めないことに関する批判みたいなことを、週刊誌に載せたりとかですね、結構そういうのはやられている方で、まあ、漫画評論としてはそこが結構言は切り開いたのかななんて思いましたけどね、いろんな意味では。
あとその中には手塚治虫さんが当時、
あ、そうですね、まあ、不幸な読まれ方をした漫画として評価したというか、なんかね、やっぱりそれは、まあ、ああいう読み方しか、まあ、平和的な読み方しかできなくなってしまった裸足の原因というのは、かわいそうな漫画ということを書いたと、ごちさんは、読んだという
こ、
ね、
そんな単純なものではない、これは家族の情愛の物語としては、
そうですね、そうなんですね。そうなんですよね。
まあ、疑似家族的な話とかは、
そうですね。そうですね。
いろんな人と出会って、助け合ってい
く。そうですね。あの、平山松吉っていうね、あの、元新聞記者の、あの、原爆ブラブラ病の人が出てきますね。あの、竜太たちのお父さん役になる、ね、役で出てきますけども、あれなんかもね、結構疑似家族とかですし、で、実際も、なんかあの、現ネタでもね、あの、よくあったんですけど、なんか、結構いいことしてくれた人の、に返す言葉として、わしらのお父ちゃんになってくれよ、みたいなこと言うのが流行った時期がね、ありましたけど、あれいいセリフなんだよね、言うたらね、
う
ん。
そうですね。
うん。おっさんじゃなくてね、うん。お父さんと呼ばせてくれるみたいな、あれはいいなと僕も今思いました。
まあすごくね、仲良くなった兄貴って
感じ、ね。そうなんですね、そういう感じで、うん。わしらのお父ちゃんになってくれよ、みたいな。いい話だなと思いますけどね、なんかね。
トモコがね、さらわれるくだりがあるじゃないですか。
ありますね。
あのあたりも大人なんていうのか、なんか奇妙だなと思うんですよね。そのね、ピカでこう手足を失った人だったんだとか、
はいはいはい、
そのまあ集落というか、
そうですね、
そこに連れ去られて、その、ね、姫様姫様というか、
そうなんですよね、
祭り上げられて
る、ね、そうなんですよね、
トモコっていうのはなんかこう妙に意味深というか、不思議な感じしますよね、あれ、うん、なんだろう、
ちょっとシンボル的な感じになってますよね、
そうですね、
ないけどね、
で死んじゃうじゃないですか、トモコ、まるでなんかこう生き神様のようなね、なんかそこで祀られていくみたいな、
悲しいお話ですよ、
あそこの、ね、あそこ盛り上がりますよね、最後に向けて、ね、最後っていうかね、まあ、一部されてるところなんですけどね、少年ジャンプの最後のところですけど、すごい盛り上がりますよね、あの集落に出てくるキャラもみんないいキャラでね、
いい顔してます
ね、いい顔してばっかりなんですよ、
そうね、そういう衛進だとか、
うん、それが暴れ発着の
お父さん、そうそうそうそう、
この衛進が出て
きますよ ね、 すよね、あのね、サラウ役、亀吉役でね、出てきますよね、そうなんです
ね、本当ね、このまあ、テレビドラマにしても映画にしてもやっぱ少年時代で終わっちゃうけど、僕ねやっぱどうしても現の中学生以降が好きで見たいんですよね、これをなんとか実写ができないから、でまあ願
う
ま
く
ばそうなんですよ、
出たい、
僕はね
もうやりたい、
コスプレ趣味とか一切ないんですけど、唯一したいのはちょっと裸足のゲーム
役をやりたい、
やりたい、
あ、これいい話ですね、これ残してた方がいいです、なんか言ってた方がいいと思う、どっかであるかもしれない、
言霊じゃないですけど、あの現実になることがありますよね、
実際ミュージカルなんかもね、ありますし、
そうですね、
まあ自由に、
僕はその際ヌードも辞さない、
辞さないです、
辞さないですよね、
今年36ですけどね、足の弦をやりたい、
中学生
の子どうかのーっ
いいですね、
カエルも頭に乗っける
しね、まあね、後半のエピソードいくから愛原とかね、いいですよね、あの辺いいですよね、お前はヒトラーみたいなやつじゃんみたいなね。あれいいですよね。かっこいいですよね。
相原が
そうして、ね、ものすごいカーブだったんですよね。
グラウンド走りながら、人生
は。そうそうそう。あそこいいですよね。あの辺と後半戦で、僕実際子供頃、あの頃はまだ、まだ連載中で見てませんから、単行本化されてませんでしたから、大人になって知ったんで、あの辺面白いですよね。後半のゲームはね、結構意外と面白いんですよね。黒崎とかね。
ね
え、
いろんな悪役
が、牛の糞をいっぱいかけられたりとか、あれも完全に SM 的な、ね、 世界だもんね。
しかも、ね、
そう、しかもあるね、孤児として、原爆孤児として、黒崎も子供の頃に、変な寺のね、坊主に、独特坊主に、だから、いわゆる宗教の批判とかね、そんなまで入ってくるみたいな、あれすごいですよね。でも死にクソかけられながら、あんなこと本当にあったのかなと思いながら、長田さんクソ好きだなと思いながら見てましたけど、そう。で、最後の10巻だけが、まあなんか特別エピソードみたいなのがあって、これ実際、連載の時青春編みたいな名前がついてたんですけど、実際不思議な恋愛物語みたいなね、一本のストーリーになってるんですよね、最後のところ。まあ長文社版で言うと分かりやすく10巻1冊なんですけど、まあある三つ子というね、人に恋をするというところとかね、あそことかもなんか結構やっぱ面白いなぁと思って、ほんとなんか、初期の方がガンダムとするとなんかダブルゼータガンダムみたいな、なんか不思議な感じがするみたいな、ね、ゲームが好きな人はあそこはダブルゼータだねみたいなこと言って通じるとかあって、あ、そっかみたいな、そう見ればいいんだみたいな、あれちょっと面白いんですよね、ゲームとしては特殊な感じがつくね、エピソードでね。しますしね、だけど結構やっぱりこの娘が死んだりとか、
そうですね、
結構なんかね、ストーリーラインというかその盛り上がり方っていうのは結構、ね、すごいなと思う。途中結構
ね、
だれるところがあるんですけど、うん、金稼ぎばっかりになっちゃってね、途中ね。
亮太と勝つ子もね、ちょっといい決着というか、
そうなんですね。
諦めない感じで逃げていくという、
そうそうそう、勃起するシーンから始まる、亮太がね、ムクムクっとね、あれもすごいなと思うね、あれがオープニングですからね。で、実際、勝つ子とね、亮太は多分、もうお付き合いしてるというか、ちょっとね、くんずほぐれて、だから、よく考えたら、弦だけずっと童貞なんだなっていう見方もできるのかな、そうなんですね。だからもし東京編があったらなんか花開いたゲームも ね、あったのかもしれませんね。だからずっとゲームは童貞論理としての原爆語りみたいなのも一つあるのかなと思いますね。硬いキャラとしてもね。うん。だからそういう青春の青臭さみたいな。
硬くな
ぁ。そうですね。なんか卒業式をね、仕切っちゃったりとかね。ね、
新宿されたらやめようって言って、ね、流行歌を歌います
ね、うん、校長とかね出てきて変なね、変ななんかやね、お礼参りとか、ね、入っちゃったりとかね、番長グループね、あの辺とかも変なエピソードがやっぱり満載ですから、
これ読んだことない人
ちょっとさっぱりわからない、うん、そう、しかも全部スニーカーですからね、なんで全部スニーカー履いてるのかなみたいな、
私だった頃って本当少ない
ですね、少ないですね、僕全個も数えたんですけどね、実際後半に行けば下駄履いてたりとかね、かなり少なくなっていくんですね、
下駄が一番多いんじゃ
ない
かな、
ですね、そうですね、僕はそれも公式サイトに弦は本当に裸足なのかっていう特集をちょっとしてますんで、関数ごとに裸足のコマを数えて最終的にエクセルデータでちょっと表にしましたんで、だんだんこう下駄が増えてきますから、ほとんど裸足じゃありませんからね、実際は勘違いしない方がいい、そんな漫画じゃないですよ、未来少年コナンみたいな漫画じゃないですから、
コナンの方がまだ
まだ裸足ですけどね、普通に弦靴履いてますからね、全然、
タイトル入れ替えてもいい
ぐらい、そうなんですね、面白いですよね、まあまあ裸足の、まあ当時ね、いろんな、まあ、原爆後にいろんな、その、まあ、現少年は小さかったじゃないですか。その頃大人だった人たちがいろいろ、バー原子林とか、そういういろんな、まあ、原爆の、まあ、いろんなことやってた人たちが広島にいたんですけどね。吉川清さんの原爆1号みたいな、その売り物屋さんをやったりとか、その被爆から瓦とか、いろんなものを売ったりとか、自分のケロイドを見せたりとか、そういうことをやってた人たちに、現少年は怒られてたらしいんですけどね、よくね、その辺で遊んでてね。まあ、その中で原子林とか、その、まあ、よく、中澤さんも、途中からちょっと元気の元だって言い出したんですけど、最近はなんかもうちょっと前の頃はその原子屋に立って、まあ、何もなくなったところから一からスタートしようみたいなところで元素の元とかね、裸足の、まあ、で頑張るみたいなところで裸足の元つけたんだって言ってましたけどね、まあ、そこはなんか多分 もしかしたらそのバー原子林さんとかそういうのが影響をちょっと受けてるのかなとは思いますけどね、最終的になんかね、元気の弦とかよく分からないことを言い出したんで、それはちょっと分かんないですけどね。で、これもよく分かんないサブ情報なんですけど、一人、中澤さんには娘様がおられて、もう結構もう結婚されて結構いいお年なんですけど、孫ができたらしくて、孫にね、中澤さんが弦と名付けたらしいんです
よ。
そうなんですか。そうなんです。中澤弦ではないんですけど、まあ、その弦がいるんで、もしかしたら今後、裸足の弦が、まあ、これから5年、10年、 経っていくとその元君がね、うん、どこかで出てくるかなと僕は楽しみにして
る、
うん、リアルそうなんですね、3世ですね、そうそう、まあ筋肉マン2世みたいな感じで元を仕切っていくんじゃないかと僕もそれがなぜ新聞のニュースになるのかよく分かんないなと思いながら僕それ読んでたんですけど、なったらしい、元君がいるんです
よ、そうなんです
ね、うん、だから楽しみですこれから、
元君が大人にな
って、そうなんです、そうそうそう、
公式サイトを見て
これはダメだね、そうそうそう、そういや可能性ありますね、
バ
カだねーバカだねーもう何やっとんじゃんみたいなこと言われるのは可能性はありますよね、
死後した
るそうそうそうそう、本当にね、
古典版になる
そうそうそう、だから今もうほぼね、あの公式サイト動いてませんし、あの、うん、スパム投稿の、ね、嵐って何もないですけども、よく最近のウェブでね、よくそれなんていうんですかね、ウェブのその廃屋みたいな、ウェブ、なんていうんですか、
廃墟、
はい、ウェブ廃墟巡りみたいなのが流行ったことが一時期あるんですけど、それは廃墟サイトとして今ありますから、そこでコミュニケーション僕誰とも取ってませんから、そういう意味ではずっと置いておきますので、いろんなネタとして置いても何かの役に立てばね、いいかなと思いますけどね、皆さんね。で、最終的に怒られればいいかなと思ってますけどね。そうそうそうそう。いつか閉鎖すると思いますけどね。今のうちです。
今のうちです。
今のうちです。一応ね、ちゃんと
歴史の
一サーバー代払ってますからね、無駄にね。
下手したら第3部俺が書くって言い出すかもしれない。
そうなんですよ。だからね、やりたいですよね、第3部とかね、本当に。だから創作でも本当になんか今ね、あの、ちょっと話しまった、かなりそれますけど、漫画論界隈でもゲンは結構人気なんですけど、この中で結構一番吉村和馬さんっていう、京都聖華大学とか日本漫画学会とか結構偉い人が言論とか結構語ってたりとか、まあ本も出されてるんですけどね。で、その中で一番新しいその裸足の言を違う人が書くっていうのはどうだろうみたいな提案をしてる論文があるんですけど、あ、それは実際あって面白いかなとかね。実際東京編も去年かな、あの、一応幻の原稿として、あの、本にはなっちゃったんですけど、あの、中央公論新社とかなんか出てる、その後の裸足の弦じゃなくて、なんだか、なんか忘れました。なんか、裸足の弦のなんとかみたいなタイトルで、真実が、裸足の弦の真実というタイトルで出てるんですけど、まあ、ほとんどただの、あの、落書きみたいな感じのね、最終的に、あの、何も残ってないようなやつが、なんか、掲載されてるんですよ。第2部として。だから、それとかもね、なんかもったいないなとかって思いますし、あの、ネット上でもね、あの、東京編をみんな無双する、あの、ネタとかも結構あったりとかして、それをもとに、あの、みんなで絵を描いたりなんかもしたりして、いろんなね、キャラがね、東京編の出てくるキャラを考えたりとか、それもなかなか面白かったですね。
あれですよ、上京してるっていうと、まず、あの、東京大空襲で被害に遭った子が、
そうなんですよ。
そうなんですよ。話
は。そうなんですよ。実際、夏江姉ちゃんが骨壺を盗むシーンってね、はい、あの、星野聖画さんのっていうと、まあ、絵描きと出会うシーンがあるんですけど、あのシーンもいきなり骨壺を盗まれるじゃないですか、あの変なものすごい目つきの悪い少年に、あのシーンとかと同じようなことを東京に来た時もすぐすられちゃうんですよ、お金を。けどなんか話してみると実は東京大空襲でみたいなところとかがあったりとかね。あと実際中田さんもやっぱ東京出てきて、まあ広島から出てきたんだって言った時にすごくその毒、ピカの毒が映るとか、そのみんな広島のこと知らないんだなみたいなことを言って言わなくなったっていうエピソードがあるんで、それなんかもちょっと2部に入れてたりとかね、したりとかね。実際これも裏話なんですけど、クイックジャパンで一回連載しようっていう話までなったんですね。だからもしかしたらその時に書かれた原稿なのかなとは思ったりはするんですけど、実はその時まあ僕もクイックジャパンにその深く関わらせていただいてて、来月号から、裸足の弦が始まりますんで、よかったらミチさん、裸足の弦の予告のなんか文章を書いてくれますかって依頼が来たんで、当時組んでたグループの3人でその文章を全部英語で考えて送ったんですよ。だけどまあ結局後から編集の方が聞いたらやっぱ中田さんもちょっと調子が悪いんで、やっぱ連載をやめたいということになって、その連載は幻になっちゃったんですよね。だから本当にもしかしたら理由が本当にあったのかもしれないなと思うと残念でならないですけどね。だから未完なんですよね、ゲームはね。
あれ去年12月にイベントでチェコの建築家の方の
ヤン・レツルが詳しいね、研究家の、それがキクラクさんという方で、あんまり詳しいこと言えないんですけど、その方と一緒に途中でやめるっていうブランドやってる、あとそのいろいろね、広島のことを調べている、ね、最近も個展とかね、広島でやってた山下ひかるさんっていう方が、その、ひ 苦楽さんと、まあ、僕のことをなんか知っていてくれて、まあ、あの許可局なんかも実は聞いててくれて、僕も途中で辞めるっていうその服が大好きで、あの買ったのをきっかけにですね、なんか仲良くさせていただいて、あのそのイベントが企画されて、あの一緒の舞台に立たせていただいたんですけど、まあ、僕はあのインターネットと裸足のゲンということでいろいろ話させていただいたりとかしていただいて、面白かったですよね、なんかね。
その時なんか収穫ありました？
正直ですね、僕はもうインターネットの話、はい、まあ、よくはゲンネタみたいなことを、はい、さっきのね、ボクさんの話とかを延々したりとかですね、はい、ゲンのパロディがいろいろあったりとか、はい、どういうふうにゲンがネタとしてネット上でどうなったのか、そういう話をさせていただいたんですけど、あのそのイベントになぜかですね、あのブッキングしてくれたその、まあ、イベントを作った方が、はい、昔その広島東洋カープで活躍されてた野球選手の方とどうやら知り合いで、はい、その方をね壇上に上げたんですよ、はい、だからなんかもうよくわかんないけどみたいな語り口が始まって、はい、なんかよくわかんない感じで当時の広島のこととかを話し出して、それが全然もうゲンとも何とも関係ない話ばっかりで、それが面白かった。めっちゃかめっちゃかで、どうやって締めようかなみたいな感じで、その山下さんも困惑してたりとか、このおっちゃん出てきたけどこれめちゃくちゃだなみたいな、あれちょっと内容言うとねちょっと失礼があるのであれなんですけど、結構めちゃめちゃな語りをして、まあもともとその人は広島の人ではありませんし、その選手として広島に行かれただけなので、そこで聞いた話をいろいろ聞いた話みたいな、よくあるじゃないですか、原爆っていろんなところに落ちる予定だったんだとか、ああいうネタとか、ああいう
とこ、居酒屋とか、
まあ、そうお調子もいい感じの、そう、なんかね、いい感じに酔っ払った感じで上がられて、ちょっと面白かったなっていうのが一つ収穫だったかなと。割とハプニング系ですよね。意外と雑な広島語りみたいな、よくわかんないけどみたいな感じが、そう、みんなよくバーンで、しかもそのイベント来てたから結構ね、真面目になんか、ね、結構ね、年配の方とかも来られてたんで、結構びっくりして帰られたかもしれませんね。なんかね、何のこの集会なんだこれはみたいな感じになってましたね。雰囲気的には、現場の雰囲気はちょっと不思議な感じですよね。
現場でしか味わえない。
そう
です
ね。実際隣の人もヤンデツルが大好きな人なんで、そのヤンデツルさんっていうのは、まあ、今で言われる原爆ドーム、昔の産業奨励会館っていう建物を建てた人で、その人を研究されてる方なんで、もちろんね、ゲンのこともすごい詳しいんですよ。どっちかそのヤンデツル好きっていうね、なんか変わった方なんですよね。ヤンレツのことずっと調べてるんですね。どこで何してたかとか、いろいろ東京のね、建物を建ててたりとかもね、してるんですけども、それの話を延々パワーポイントで流してて、さっぱり裸足のゲーム関係ないなと思いながら、進行していくみたいな、それめちゃめちゃな回だったんですね、ちょっとね。はい、面白かったですね。はい、そうそう、そんなのもありましたね。ね、だからいろんな切り口がありますよね、だからゲームはね。
原作で好きなエピソードで、アキラがね、
アキラちゃん
都会に行くっていう、
はい、いいですね、はい、
これでも映画版の方ではあんまフューチャーされてない、
あんまりフューチャーされてない
ですね、ところぐらい、そうです、まあ、ちょっとそのね、まあ、朝礼の様子だとかはあるんですけど、
ありますね、
疎開っていうのもね、もっともっとこう扱ってほしいジャンルであって、
そうですね、ジャンル
疎開物って大好きなんですよね、
疎開物が好き、
実際いじめられますもんね、向こうに行った日本のね、鼻垂らした少年たちにね、
でも疎開先でいじめられる映画ってなんか体育館で見せられました、
本当ですか、
少年時代もあれば、
あった、
みちさんご存知かもしれないですけど、僕ちゃんの戦場っていう、
知らなかったですね、あ、そういう疎開物ある。へぇー、嫌な言い方ですね、疎開物。
疎開物大好きでね。
いじめがすごくなかった。
強烈なんですよね。
肛門に指を入れられたりするんですよ、少年が。そういうの好きな人はすごく。
すごい、めちゃめちゃ勃起するら
し
い
です。ブイブイ来ると思
います。
僕、それ本当に嫌で、体育館で見るのが。
実際ね、中澤先生も、ゲンとは違う漫画で疎開中心の話があるんですけど、そこではね、いじめられる時にね、砂むげにしてやれっていう言葉があって、砂をおちんちんにかけるっていうね、そういうね、いじめ方をさせてましたね。だからその少年が面白いのが、なんかそのいじめられて、その砂むげにされるんですけど、裸 裸にされちゃうんですね。だから、ついでに裸になったからみんなで川で泳ごうぜみたいな感じで、すごい立ち直りが早くて、それも変な話だなと思いながら、そう、変な短編だなと思いながら僕読みました。なんていう短編かもう覚えてないですけどね。どっか公式サイト探せば全部載ってますんで、探してみてください。砂むげで検索すれば多分出てきますよ。
作品の魅力の一つはやっぱ最高だと思って、は
い、そうですね。
その後の行動の意味がよくわからない。
わからない。不思議なね、そうですね。ありますよね。
Y の使い方もおかしいですし、ね。Y、誠司さんが狂ったっていう、ね、有名、あまりに有名なこのセリフありますけど、Y、っていうところじゃないところが、Y、を多用する。
そうですね。こういう中澤語り的なね、ただの広島弁でもないですよ、あれってね。だから広島弁を真似すれば芸になるかって、そういうわけでもないんです。言語言葉なんじゃないですかね。
決定な擬音みたいな。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。だからマクロスとかね、近いかもしれませんね、どっちかね。全パラ D 語みたいな、そういう感じだと、言語言葉があるんですね。そうそうそう、パクパクとかね。
読み直して気になったのが、あわあわって。
出てきますよね。そうそう、
ガチガチ。
そう、被爆して、ね、もう死にかけてる人が、口をパクパクするんですよね。水が欲しくて、パクパクって書いてあるんですよ。あれもよくわからないですけど、よくね、チャットなんかでも使われてましたけど、パクパクみたいな。
困った時
に。そうですね、さっきまでピンピンしとったのにのーとか言うのね、今日チャットに来なかったからね、死んだことになってるっていう、そういう感じのこともよくやってましたね。
実写版の方で武装解除された陸軍兵舎から拳銃を、ね、盗みに行くっていうわけで、あの直後に源と龍太が拳銃を持ってキャッキャッキャッキャッ遊んでるんですよ、実銃を持って、
実銃、
めちゃくちゃ危ねえなと思って、お互いに向け合ったりする
んですよ。そうですよね、
飛び上がってね、
めちゃくちゃ怖い遊びをしますね、あいつ
ね、面白いですね。
元の切腹書
をね、これをもらうためね、後ろに下がっとけみたいなね、あれもいいですよね。
最高ですよね。
最後声だめに落ちるっていうね、あれもいいですよね。声だめエピソードね、クソ落とし多いですよね。多いんですよね。意外と長澤さん好きなんですよね。やっぱりね、ちんこまんこね、うんこね、大好きですからね。
いや、本当に子供にはでも本当ストレートに訴えるし、面白いですよね。
絶対面白いと思いますね、やっぱりね、本当にね。
奥さんが米持ってきた僕ですっていうね、ギャグなんだろうな。
そうなんですよね、あのシーンもね、面白いですよね。ネットでもあれのシーンをよく騒がれてましたね。あのううっていう擬音語っていうか、あれがみんなラララっていうのも、あれもネットが登場してからみんなで、実はみんな結構みんな思ってた、ラララって泣いてるんだと思ってたとかっていうのは僕も知りましたね。それは僕知らなかった。と思ってましたけど、あれが何見えるっていうね。で、だんだん後半に行けば、その、字が溶けてくる感じの字がある。だんだん、長さんの擬音の書き方も変化してて、結構面白いんですよね。
はい。じゃあ、よくラララって泣いてる
んですね。ラララララララっておかしいな、みたいなね。な
んか悔しいの、悔しいの。
中澤コント面白かったよね。そうですね。で、あと僕、個人的に中澤さんに一つだけ実はあって、やっぱりね、やっぱ僕からしたら、現少年に合ってるわけじゃないですか、中澤さんっていうのはね。だから、悟空と合ってると一緒だなけど、漫画好きとしてもね、本物と合ってるわけですよ、そこに前にいる人は。だから、もう本当に質問することができなくて、だけど、なんか一つ最後に聞きたいなと思ったことで聞いたのが、前半のほら赤犬とかね、意外と犬の描写が怖いっていうか、リアルな犬っていう描写なんで、後半犬がなんか酒飲んでたりとか、
そうですね、
道端に一緒に座ってると擬人化した犬が、
あくびしてたりします。
そうなんですね。あれは何なんですかっていう質問をして、ちょっとまあちゃんと答えてくれませんでしたね。まあ疲れ、まあ原爆ばっかり書くのは疲れるからねみたいな感じの返しでしたけどね。実際中澤さんのその長文社版も見ると、原爆をテーマに漫画描くのはしんどいかって、いきなりしんどいって書いてるよね。それ面白いなと思うんですけど、ぜひね、中澤さんの開いてすぐのところ、中澤啓治の下の文章をね、あれ読んでいただいたらそうなってるんですけどね。
書く方もしんどいんだ
ね。そうなんで、後々気づいたのはジャンプを集めるようになったんですね、その実際連載してたところ。そのジャンプの扉絵にはもう昔からその変な犬が、酒を飲む犬が現れた。で、なんか面白いこと言ったりとかしてるのがありましたね。そう、だからそのキャラ好きだったんじゃないのかなぁ、思いながらね。で、実際さっき言ったちょっとね、げんこつガンタっていう漫画なんですけど、そのギャグ漫画でも犬が喋るっていうシーン結構あるんで、
動物結構
好きだったのかもしれませんね。実際 象とね、象となんかあの一緒にあの
旅を、
そうそう、うん、ね、ドンガンデンとかもね、その、あの最終的にインドに一緒に漁船に乗ってインドに向かうっていうところで終わるんですけど、それもなんかね、あの途中ね、あの象がね苦しいんですよ、うん、で何かなと思ったら、あのうんこが出なくなったっていうことで、象がね、あの苦しんで倒れちゃうんですよ。だけどどうしたかって、その少年たちがね、あの腹の上に乗って暴れるんですね。あとドンドンってこう腹の上に乗るとうんこがボンボン出てくるっていうものは、これもさっぱりわからないエピソードなんですけど、まあ面白いです、そうですね。なんでこうなっちゃったのかなみたいな話は多いんですよね。
だって なんか馬かロバに乗るやつもあります
ね。あるんですね。グズロック。うん、グズロック、そうですね。そうそう、あの当時ね、やっぱりその、あの、スポコンモノみたいなのが流行ってたんで、グズを主人公にしたいっていう中田さんの思いがあって、まあ、起点を聞かせたグズが主人公っていうのは意外とやっててね、ありますね。完全にそういうやつで、完全に俺がバカだみたいな、ちょっと頭のとんち、ちょっと頭の弱い子みたいな、お相撲さん役で出てくるんですよね。そういうとこ面白いですよね。なんかね、ちょっとそれね、ドスコイ平六みたいな漫画があるんですけど、それもよかったら読んでもらえれば、長田さんの味わい深さがどんどん出てくるので。
今見ようとすると、う
ん、一応ね、長文社版のね、はい、平和漫画シリーズとか仕事の歌シリーズ、すごい一冊が高い本があるんですけど、一冊2000円ぐらいするような本にいろいろ短編として入ってますので、
まだ絶版にはな
ってない。絶版にはなってます。多分ヤフーオークションとか探せばちょっと安いやつとかあるかもしれませんので、あと僕、あの、意外と漫画だけとか僕は漫だらけとかにも結構その中古で出回ってたりするので、そういうところで買うと安く買えるかなと思いますので、見ていただくと面白いかなと。で、公式サイトにもいろいろそういう自伝じゃなくて、その他の作品 あの紹介もさせていただいてるんで、調べればなんか出てくるんですよね。どれ読んだら面白いかなっていうのはね、思いますね。
ちょっと一回裸足の弦から離れて。
離れてる、そうですね。だから
僕、読んでみるのもいいですね。
そうですね。だからやっぱり弦がね、一番注目されるんですけど、弦以外の漫画もなかなか味わい深いもんね、もあるので、中澤さんって一つの漫画家をね、もし知りたいっていう方は読んでみると面白いかもしれませんね、なんかね。
どうしても弦が突出しすぎて、
ね、そうですね。
他の作品ってあんまりこう、触れるってきたり。
完全に頭おかしい漫画とかもありますよね。あの主人公がよくよく考えたら、よく考えたらですね、サラリーマンやってるんですけど、サラリーマン辞めて焼き芋屋さんになるだけっていう話があるんですね。
なって終わるみたいな。
そうなんですね。俺は平和の兵を解くんだみたいな、そういうよくわからない終わり方をするね、漫画とかあったりとかですね。これただ仕事辞めただけじゃないかなって読んでたんですけど、そういう漫画とかありますし、いろんな話がありますので、本当にあの結構ね、こういう物語ですごくいいやつとかありますしね。なんかいろんなあの原爆以外のものも面白いですし、ね、あと原爆ものでも意外といろんなエピソード混ぜてたりとか、あの、劇の川っていう作品は中途半端に終わって、これもジャンプで連載された漫画なんですけど、それはもっと、戦前ですか、裸足の弦って戦前って、まあありましたけど、はい、短かったですね、あれのもっと前から描く漫画があって、それ結構面白いですね。あの実は満州の話、満州のところが始まったりとかする話がだんだん、そう、まあ二人の兄弟がいろいろこう、まあ、あの生き別れて出会っていくみたいな話をが書かれてるんですけど、まあ中途半端に終わっちゃうんですけどね、それと結構面白いですね、なんかね。
そういった漫画を読んでもう一回戻るとまた、
ね、また弦のね、いろんなそのキャラクターの厚みとかね、弦がなぜこんなに優れてるのか逆に見えてくるかもしれませんね。本当にね、
シリアスとギャグのこのギャップっていうのは実に巧みなんですよね、
う
ん、
そうですね。あの実際そのラッキョウがね、梅干しを食べたいって死ぬシーンなんかも実写化でね、
うん、
あのちゃんとセリフもあったりとか、ね、あれとかも不思議なね、そうですし、ラッキョウ
が梅干しを、
梅干しを食べたいよって言いながら死ぬとかね、今考えたらまあ悲惨な場面ではあるんですけど、ね、なかなかなんかその漫画なりには、なんか漫画家なりにね、中田さんもいろいろ努力されていろんなことを詰め込んだのかなとかと思いますしね、うん、これいいと思いますよ。うん、そのキャラの豊富さみたいなところもね、本当にあると思います、本当に。
結びがね、広くんで、もう目の色がすごい
怖く
変わるよね、やっぱ
怖いですね、もうドラッグムービーみたいな、あそこね、一つのね、作品になってますけどね。
やっぱ絶対あの辺をやっぱ描いてほしいですね、
うん、今後ね、もしあればね、そうですね、意外とハートの服とかね、いい服着てるんですよね、
そうですね、
意外とファッションリーダーなんです
よ ね、
そうなんですよ。
この実写版で言うと、うん、まあ子供が主役というかメインなんで子役が多いんですけど、うん、あのな んですかね、漫画だとその丸みを帯びてちょっと太ってた方が記号としては伝わるんですけど、実写だと僕の個人的な意見としてはガリガリの血色児童みたいな子たちを揃えてみすぼらしい感じの子供ができたらよりリアルだったんじゃないかなと。そうしてもなんかいいとこの子がなんか、ね、あの演技をやってるみたいな感じになっちゃうんですよね。
ちょっとオーディション抜けてきましたみたいな、ね、顔がね。
そうですよね。
そうですよね。確かにそうですね。
まあ児童虐待にもつながるので、うん、そういったことはできないと思うんですけど、なかなかできないですけどね、うん、こだわって映画作るんだったら多分そういう、そうまあちょっと野生気味の子とかをキャスティングするべきかなとは思いました、ね。
そうですね、ブラジル映画とかでなんかそういう映画とかありますよね。
ステオブゴッド的な。
ステオブゴッド的な、ね、あんなと一緒ですよね、多分ね。
そうですね。う
ん、まあ、GTA とかね、うん、あの、ああいう、あの、なんかああいうゲームとかもありますけど、あれもちょっと近いとかね、こう、ピカレスクヒーロー的なロマンとか、ヤクザロマンみたいなのが入ってたりとか、あとその単純に子供だけど子供じゃないみたいな、なんかその面白さっていうのはもう、対等にみんな生き抜こうとしてるみたいなところで言うと、なんか、ある意味幸せな感じもするとか、充実感のあるね、ドラマだなとかと思ったりします ね、
そうですね。
食べ物のシーンでも結構多いですけど、美味しそうみたいなところもすごくありますし、まあ、そういう意味ではなんかそういうなんかその戦後とかの日本みたいな、まあ、見るみたいな見るのも面白いかもしれませんね。子供の目を通してとかね、元と雄太の目を通してみたいなところで言うと、単純に原爆だけじゃないんだなみたいなね。結構ね、お笑いシーンは多いですからね。
そうですね。
単純にお笑いというかその笑いに感化されそうとしてね、面白いですし。対ヤクザ、対鮫島とかね、いろんな敵が出ています。対米軍もありますよね。マイク・ヒロタ将尉とかね、いろんなシーンがありますよ、ね。
私はマイク・ヒロタ将尉と
か、
日系人の、
うん。
日本人ではない、
拷問に耐える訓練というのは最高に面白いですね。
そうですね、あそこも
面白いですね。
洗面器で尻を叩かれ
る。ブラック・ジャックがね、叩かれる。黒いね、拷問。ね、こいつは狂ってどう見ても狂ってるみたいなね、
うん、これあの実写にはなって
ないですけど、ね、
後半の方の漫画で、うん、あのね、拷問されて収容所に入れられちゃって、
そうなんですよね、悪口
なんですね、拷問が起こるからそれに耐える訓練をしようとするって、うん、拷問ごっこみたいな、
ね、そうなんです、
やってたら、うん、あのもう頭のおかしい子供がいるから、ね、外に出しちゃうって
、そうなんですよ、
運よく逃れ
る、運よく逃れる、ね、クレまで連行されたんですけど、ね、大変なことだったんですよね、
ぜひあのシーンを僕はやりたいんですよ、
ね、ロックさん全部、
やりたい
です、ね、俺まだやり残してることいっぱいあります
よ、私
いっぱいあります、本当にまだまだです、本当僕もまだまだ全然まだまだこれだこれからだなと思ってますから本当にね、
ブランドもね、
そうそうそうそう、
代表でいらっしゃいますし、
そうなんですよ、もう頑張らないといけないなと思いますね、やっぱりね、
T シャツの方も、
ね、そうですね、あのぜひよかったらね、検索してもらえればね、頑張ってあの若い者には負けないようにと思って、
そうですね、
ね、あの頑張っておりますのでね、裸足の上もね、面白くおかしくかっこよくしたいなと思ってますけどね、そうなんですよね、はい、いかがだったでしょうか、2時間も喋りましたからね、大丈夫ですかね、
ほとんど
い
やらし
い、うん、そうですね、
映画の話、映画ちょっと余裕的に一個だけ、
はい、せっかくですから、ね、最後いい絵です、
最後左幸子さんが恨み節みたいなことを
言ってますけど、
あれちょっと別の作品で、福崎欽治監督の軍旗はためくん元にいたんですよ、
うん、
それが左幸子ちゃん同じような感じで、
本当
にエンディングなんかブリブリブリブリ言ってる、上が勝手に追っ始めた戦争だに後始末は全部俺たちが引かぶってるだね、
あ、なるほど、
この作品は羅生門的な感じで、うん、あのなんていうんですかね、人によってなんか見てるエピソードがだんだん変わってくるみたいな、
ああなるほどなるほどなるほど、
で敵前逃亡を図った、まあ、あの旦那がいるんですけど、うん、でその未亡人なんですよね、左幸子さん、
うんう
ん、でそれで遺族年金もらえない、
ああ、
で軍法会議の判決がなくて、うん、疑問に思ったその左幸子さんがその夫の舞台一緒だった人に、うん、あの時どうだったんですかっていろいろ聞くと、だんだんだんだんこう
分かってい
ろんな話があったり、結構面白いですけど、ディングに化されてないんですよ、
そうなんですか、
あら、でやっぱ最後に同じような感じで恨み節みたいな、
これじゃあ見るんだったらどっかの名画座で見るか、
VHS
はレンタルでされてるんですよ、
それ恨み節担当なのかな、
平井さん恨み節担当、うん、
映画3本で言えば、そのお母ちゃんがね、あの、
うん、
やっぱ原作ではあのお母さん、君江さんって美人じゃないですか、
うんうんうん、
そこがやっぱ実写ちょっと納得いかなかったんですよね、
うん、
どんどんあのちょっとあの、
ね、劣
化していくっていうのは僕はちょっと耐え難いものが
ありますね、
そうですね、
うん、美人 すぎるんですよね、君江さんがね。
だからまあ余計悲しく感じたり、切なくはなるんですよね。
お前の体だったら、仕事はあるぞとね、今で言われた
り、ね。でもああいう両親
そうですよね。そうですよね。言ってほしいですよね。あれとかもね、実際なんかあの実写化した時はなんかちょっと違う感じになってたりとかね。なんか雨にびしょびしょになってるね、なんかね。仕事をくださいみたいな感じになってました
ね。あの、なんだっけな、これ。うん、まあ3部作あるじゃないですか。パート1は特にサブタイトルついてなくて。うんで 2の方は、なんだっけな、裸足のゲーム、涙の爆発っていうね、ランボー怒りの脱出
みたいな
感じになって
るし、ね、なんか、メタリカのアルバムみたいな感じしますよね。なんか不思議な感じの放題がついちゃったみたいな、ハードロックっぽいなんか感じですね。涙の爆発ですね。
3作目がパート3。
いきなりパート3なんですね。
今までパート1とかパート2じゃなかったんで、うん、パート3。
急にポップにね。
広島の戦いっていう。そうなん
です。広島カタカナで。
タイトルいらないんじゃないの、
うん、そうなんですよね。
パート3の、まあこれ繰り返しなんですけど、うん、ミュージカルで始まるじゃないですか。
うんうん、
その前に、弦の原田純くんの声で、戦争なんか嫌いだよ。
ああ、そうだ。
戦争なんかごめんだね。って言ってね。うん、ちょっと前
に。そう。あの、エコーかかって、エコーかかった感じが始まるんですよね。
そうなんだ。そうそう。あそこからちょっとやべえこと
に、ね。やばいことになってますね、あれね。あれなんかね。
やっとしますね。
そう。3作目が一番、なんかその、原作の縛りを振り切って離れて、
ね、
飛び上がった感じが始まるんですよ。
そうですね。アレンジメントが来すぎちゃってね、ちょっとね。
来すぎてて。
そうですね。面白いですよね、3作目。
本当に、なんですか、反省反覚とかもあんまり関係ない感じ
で、うん。そうですね、なんかちょっと楽しんで作られてるような感じがしますね、なんかね、ちょっと面白い感じでね。
なのであまりこう、肩肘張らずに、うん、見てもらえれば、ね、
面白い
やはりどうやっても原作は離れられないんで、うんね、原作は絶対読んでほしい、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうですね。最近だけど本当にね、あんまりテレビで放映ももちろんされませんしね、一度、確か2000年ぐらいのテレ東で、一回だけ、あの、ワンだけ、昼間の映画ロードショーみたいなのをやったことがあるんですけど、あの、それ以外はなかなかもう見てない、ここ十何年はやってないと思うんで、ぜひね、皆さんもし興味があればね、
そうですね。
どこかで見てほしいなと思いますね、本当に変な作品なんでね。まあ、ある意味日本映画の中でも狂った一つの一面というかね、
そうですね。
だと思うんですけどね、本当ね。
まあ、パート3あたりだとどうやってサバイブするかっていう描写の方が多くて、
う
ん、あんまり反戦みたいな、なんかそういうのない
ん
です
よね。そうですね。あんまりそこまで感じないんですよね。
なんか暴れ発着みたいな武器みたいな、
う
ん
う
ん
う
ん。
実際、原田さんもね、そう発着的な。
発着的な。
そうそうそう。発着けてますからね。
それでトーンの英心が出て
た。あ、そうかも。そうかもしれませんね。
絶対違う。
絶対違うんだろうね。そうそうそうそう。んで、あの、ともこ探すエピソードとかあったじゃないですか。はい、あの時にあの学校で、ともこの絵描くでしょ。あれ、下手くそですよね。あれじゃわかんないですよ、
ね。わかんないですね。
だって原作だとそのまんまの絵なんですよね。あれもおかしいなと思うんですけど。実際ね。
まあ、絵が上手い
っていう。絵が上手すぎてるっていうのね。うん。ってもありましたけどね。
あ、僕の絵が上手なんねって言われ
て。めちゃくちゃ、あれなんだよね。人探せるかっていう話なんですけどね。あれとか面白いですよね。
面白いですね。
いや、長々と、
はい、
ありがとう楽しいね、話。
もう言い尽くしましたけど、大丈夫ですか、
大丈夫でしょうかね、話の件。そう
ですね、これに関しては。みちさんの最近のご活動とか、なんか
あの、ね、まあ、そうなんですよ。裸足の弦を読むっていう本がですね、はい、川出書房新社さんっていう、結構ね、大手さんっていうか、はい、固い文、ね、文芸とか出したりするところの、はい、ところからですね、いつだったかね、今年かな、
はい、
出たんですね、本が。論考集なんですけど、はい、いろんな方がね、裸足の弦を、まあ、切り抜いてとか、
はい、
例えば今、歌丸さんですか、昔なんですよ。ライムスター歌丸さんとかが、実は、ビーボーイズムっていうね、有名な、まあ、日本語ラップ詳しい方が多分ご存知の歌の中で、裸足の弦っていうネタを使ってたりとか、たくましく生きろ、裸足の弦みたいなことを言ってたりとかね、することとかの論文だとか、まあそういうギャングスター的な弦の見方とか、例えばその単純に、まあ、ごちえさんも書かれてますし、いろんな視点から、まあ、漫画論ってさっきちょっと話しましたけど、漫画を研究されてる方たちがどんなように今、裸足の弦を語っているのかとか、 まあ、僕もその中の一人として、まあ、インターネット太郎として、ね、インターネット上の、
ちょっとインターネット太郎という、まあ、ペンネームで。
ペンネームはね、まだ未知過去ネットワーカーなんですけど、奥宮大輔としてね、まあ、本名で書かせていただいたんですけども、インターネットで読む裸足の弦っていうのを僕も、参加させていただきまして、ぜひともですね、まあまあ、副読本というかね、弦の見方をいろいろ広げるためにですね、読んでみたら面白いかなと。結構本当にいろんな方が、まあ、思想家の方とか、いろんな方が書かれてますので、結構楽しい本かなと思いますので。
もう今現在普通に買える。
そうですね、どこかで売ってます。まあ、アマゾンでも多分取り扱っておりますので、川出書房新社さんの裸足の弦を読むっていう本に、僕も初めてですね、まあ、中田さん死んでから僕も重い腰を上げてですね、弦の論文というか、まあ、弦界隈というんですかね、そこにインターネットの武器を引き下げてですね、太郎としてですね、殴り込みをかけると。実際漫画論界隈で、これも完全に僕の自分の思いなんですけど、漫画論界隈でもやっぱりその2000年代とかの言葉はあまり拾いにくくなってるっていうのがあって、やっぱりその、いわゆるその文書とか、中田さんが自伝でこう言ってたとか、例えば皆さんにその大学生にインタビューしたとか、そういうのでアンケート取ったりとかしたデータをもとに、裸足の弦を研究するとか、そういうことはあっても、例えばインターネット上でどう取り扱われたとか、どういうふうにみんなが遊んでいたかとかね、まあ、例えば需要とかパロディとか、そういったものもあるはずなのに、意外と語りにくい。例えばデータが示しにくいっていうのがあるんですけど、僕頑張ってそこを過去の URL とかもたくさんちゃんと表記しながら、出典も出しながら、ほとんどの URL はもう見れないんですけども、ちゃんと出典を出しながらですね、インターネット上では2000年代、こういう風に裸足の弦は扱われてたみたいなことをちょっと歴史も踏まえて、ネットの歴史を振り返りながらちょっと書いてみたんですけど、今、まあ、なんかちょっと振り返っていた、まあ、文章としてなんか残ればなと思って、ちょっと書かせていただいたんで、もし興味があれば読んでいただきたいなと思いますね。はい。
皆さんぜひお買い求め
ね、どこかでね、立ち読みでもいいんですね、ちょっと僕のコーナーでも読んでいただければ、
そうですね、
何言ってるかとか、結構面白いこと書かせていただきましたんでね、どんぐり祭りとかね、ショコタンがいろいろ絡んできたりとか、その中で触れませんでしたけど、そのコンビニ版が出だしたので2006年ぐらいなんですね、そこからやっぱりブログっていうのがみんなやり始めたりとかで、芸能人とかブログとか普通に書くようになってたじゃないですか、はい、いわゆるその、直接ファンとのコミュニケーション、直接本人が取るみたいな手段が、まあ、一般的にはツイッターとかですね、そういうのがだんだん膨れ上がっていく中で、まあ、いわゆる AV 女優さんとかも、そういうブログでの、いわゆる視聴者とのコミュニケーションとか、まあ、人気というかね、まあ、そういうのを図るというか、その人気を維持するためというか、そういった上でみんなが発信するようになったのが2006年とちょうど被ってまして、だから結構、普通に当時、まあ、今も引退されてる方なんですけど、AV 女優さんが裸足の弦のことを書いたりとか、そういうのもあったりとかしたりとかね、そういうことも結構その僕はずっと調べてたので、ずっと裸足の弦で検索してたので、そういった時代の流れとともに裸足の扱われ方とかね、変わっていってるんだよみたいなこともちょっと一つなんか知っていただければなと思いますね。はい。いろんな裸足の弦の見方がありますよということですね。
はい。
はい。よかったら見てください。
はい。
そうですね。もうね、語りね、長大丈夫かな、長すぎるかなと思いながらね、もう大丈夫で
しょう、ね。もう何部作に分けるか。
ね、もうちょっと
三部作
ぐらいに広島の戦い
までね。最後の時間とか
でね。そうそうそう。
佐藤さん歌って
もらって。そうですね。こんな感じ。
気に入らない。
そうそう。
気に入らない
っつって。そんな時にはグーチョキパーみたいな。よくわかんないです。
すごくいいみたいな。ミスさん、最近、アプリとかも作ってらっしゃいますね。
は
い、アプリとかも。
そうですね。今最近、ちょっと実はね、まだこれも内緒なんですけど、アプリの会社を今年ちょっと立ち上げる予定で、まあ、裸足の弦のアプリはまだ作ってないんですけども、まあ、いろんなアプリとか作ってまして、はい、なんでしょうね、そのうち裸足の弦を楽しめるアプリもやりたいな、と思ってますので、楽しみにしててください。はい、新しい時代の裸足のスタンプとかね、そろそろ作らないとね、LINE スタンプとかならないかな、みたいなね。もう、だから昔なんかもゲントリね、リュータがちっちゃい頃だったら別に CC レモの宣伝ぐらいしてもいいんじゃないかなと、つか出るんじゃないかなと思ってなってたんですけど、なかなか、なかなか出てこないんで、LINE スタンプぐらいにはなってほしいなと思いますけどね、本当にね。もっと身近なものに弦がコミュニケーションに使われるというかね。
コカ・コーラのね、ペットボトルの。
そうそうそうそうそう、弦もね、そうなんです。ないでしょ、今。全然フィギュア化もされてないしね。穴ですよ、皆さん。商売の穴
でね。チャンス。
そうなんです。私の弦、ぜひね、面白い漫画なんでね。今度いろん ろんなファッションになったりカルチャーになったりすればいいかなと思います。
そういう楽しみ方はやっぱり
そうですね、うん、
物おじせずにというか、
そうですね、肩肘張らずにね、中田さんもやっぱりリラックスして読んでほしいというのが、本当のメッセージだったのでね、はい、ぜひとも皆さん肩の力を抜いて、はい、楽しんでもらえればな
と、はい
はい
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。